ございます。 FJ インタビューはアメリカの首都ワシントン DC 近くから毎週金曜日の朝発信しております。ネットや本では知ることができない日本国外で活躍する人にテルがインタビューを行い、その人の生き方、人生訓などを皆様に提供いたします。それでは今回のインタビューをどうぞ。はい、それでは FJ インタビューを始めたいと思います。今日はですね、ワシントン DC で、ソプラノ歌手でありながら、着付け師もされているエリコさんとインタビューを取りたいと思います。それではよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日はですね、エリコさんに、お聞きしたい内容というのが、まず自己紹介していただいた後に、先ほどソプラノ歌手という紹介をさせていただいたんですが、実際歌は楽しむものっていうモットーで生徒さんに歌を教えられているんですけども、その中での歌の楽しさっていうのを、エリコさんからお聞きしたいのと、あとは日本文化を継承してアメリカで伝えてるんですけども、そのことに関して今日はお伺いしたいと思います。ではまずエリコさんの自己紹介なんですけど、
はい、
まずはソプラノ歌手ということで、はい、順番的には何がいいんですかね。日部からがいいですか。
いえ
ソプラノ歌手でいいですか。
はい、
でまずソプラノ歌手なんですけど、
はい、
どういう経緯でまず歌は
どんな風に歌手になったか、はい、ということでしょうか。
あとは、きっかけだったり、
きっかけ、
はい、
10歳で、私地元倉敷なんですけど、
はい、
倉敷の、コンビナート の, 工業地帯にちっちゃいコーラス の, なんて言いますか、コーラスが発足したんです。子供コーラスという、それは水島少年少女合唱団というんですが、
はい、
その当時はまだ合唱団なんていう名前ではなく、もう本当にコーラス、子供コーラスというお教室に通う形でオーディションに行きましてですね、はい、で撮っていただきまして、そこから私の歌の人生が始まったようなもので、で当時から声が大きかったので、はい、ですね、先生にソロをいただいてですね、ソリストとしてそのコーラスの中でもさせていただく、だから水島少年少女合唱団の第1期生になります、
はい、
でそこで歌の楽しさをコーラスで習って、楽しいな、そこから学校ですね、はい、中学校の方から今度は声楽のコンペティション等に出させていただいて、はい、ちょっといい賞をいただいたりして、そこからですね、悪くないんじゃないと思ってそれで音楽の道にも進みたいなとも思ったんですが、
はい、
厳しい両親のもと、そんなことじゃいけませんということがあって、
うん、
で大学はもう本当に普通の、いわゆる我々が当時進むべき普通の、英米文化科だったんですけど、はい、そちらに進んだんですが、そこでですね、なんとバンド活動に入ってしまったんですね、
はい、音楽の道に
今度はクラシックとか全く別で、とにかくバンドで、
はい、
ボンジョビであるとかですね、
はい、
アン・ルイスとかですね、それから YMO であるとか、
はい、
もう本当にいろんなものを歌わせていただいて、いろんなバンド で最後は当時は何て言いましたっけ、 R&B、
はい、
リズム&ブルースとかですね、チャカカーンのようなシャウトするような曲とか、そういうのやったりとかして楽しんだんですが、でも結局最後はクラシックに戻ってですね、
はい、
安心するんですね、クラシックでちゃんと楽譜を見ながら歌っていくっていう。でそこをやるうちにまた悪くないんじゃないって思ってお仕事をいただくようになって、それで続いているような、はい、感じです。
実際今アメリカ、ワシントン DC で、
はい、
日本大使館とかのレセプションなんかでは、はい、国歌斉唱もされてるんですよね。
はい、ありがたいお仕事をいただいております、はい、
そういうのは基本的にもう今エリコさんが一人というかエリコさんだけがやってるんですか、日本大使館の
他の方にも、
いるんです
か。はい、何人か声をかけて、はい、歌っていただいているようですが、私は大使館であるとか、それから桜祭りなんかでも実行委員会の方から、はい、ここで歌ってくださいますかなんていうオファーいただいてですね、それで、はい、そこでも歌わせていただいたりしてます。
なるほど、はい、じゃあ次はその、日部、
はい、
日部は あ、まず日舞っていうのを知らない人がいるかもしれないんですけど、
え、あの日本舞踊っていうのはいろんな流派がありまして、はい、私はあの実は3歳であの藤間流にあの入門し、はい、入門しっていうと大げさなんですけど母に連れられてですね日舞を習った、そしてあの舞台に立ったのが3歳ですね。
3歳、
はい、すごい3歳で舞台に立ちましてあの隅田川か何かっていうあの踊ってですね、それが初舞台なんですが、私の周りにはあのそういった日本文化が溢れていたんですね。子供の頃母も花嫁さんを作る仕事をしてましたし、はい、祖母のいる本家に行くとですね、裏手ではお琴が鳴っていたり、お琴の先生がいたり、私の叔父はお茶と花の先生をしていたり、はい、周りでもう本当に日常茶飯事に着物を着る、まあ
そんないいですね、
はい、祖母もずっと着物着てましたしね、そんなところに育ったので着物を着ることは割と自然に、はい、私の人生の中に入ってきてですね、で、まあ、高校時代アメリカに留学してるんですけど、はい、まあ、その時もあの振り袖自分で着ましたもんね。あのお正月
すごかったんですか、周りの人アメリカ人の、
え、見たことないでしょうかね、その代わり高校生ですからね、2時間とかかけて着物を着てもうなんかあの呆れられましたけどね、まあしょうがないですよね、そんなこともあったりして、はい、
で、まあ、今話出ましたけど、はい、こっちでは着付け師もされてるんですね。
そうですね、桜祭りのパレード、あるいは、まあ、桜祭りっていうのは期間が実は長いですよ ね、は
い、長いですね、
何週間かあって、その間にあのプリンセスちゃんが、はい、いろんな公式な場所でイベントであの、まあ、お披露目されるんですけれども、はい、その時 の、 あの着付けをしたりですとかね、あとあのこちらで結婚式される方なんかは、はい、あの着付けさせていただいたりとかしてます。
実際英子さんに初めてお会いした時、まあ、食事の時も、確かレセプションやられた後に来られたのかな、あの時。
そうですね、
なのであの時も着物で、
はい、あの時はあのちょうど歌のパフォーマンスがあって、その後あのパフォーマンスはいつも最近ですね、着物を着てパフォーマンスしてくださいっていうことが多くてですね、
やっぱアメリカ人の方も見たいのはあるんですね。
そうですね、喜んで くださいますし、であの日本の歌を歌うことも多いので、そうするとやっぱりあのその時は着物を着て歌わせていただいていますので、自分で着ることも多いしということで、
お手伝いすることもっていう。
そうですね、
はい、男性は何になるんですか、もしやるとしたら。袴じゃないですよね。
え、あの袴をお持ちの方はやっぱり少ないの で、
ね、
なかなかあの男性で着物を着たいという方が少ないですよね。そうすると、まあ、浴衣であったり、
あ、 そうですね、
はい、そうするとあの柔らかいこうね、ちょっとした帯で簡単に、うん、はい、締めてあの行かれる方がいたりして。
僕は、はい、あの高校の時に弓道部だったので、あの練習の時はジャージなんですけど、はい、試合とかっていうか全部袴、はい、袴っていうかその道着を着なきゃいけないので、
そうです
ね、もう今多分帯結び方忘れちゃいましたけど、
あ、弓道でされるんであれば合気道なんかも、
あ、合気道もそうですね、
道着であの、はい、袴のようなもっとあの
そうですね、あのちょっと
硬い、
はい、硬いやつ
されるから、それなんかもよろしいかもしれないですね始められたら。
そうですね、あるんですかここら辺合気道。
ありますよ。
あ、そうなんですか。
合気道の方がむしろどうでしょうね、私の友人は空手合気道をされてる方が何人かいるんですが、柔道っていうのはあまり聞かない。
柔道はですね、ここら辺だとあの NIH か、あとジョージタウン、ジョージタウン大学の中に道場があるっていうのは僕一応調べがついてるんですよ。
そうなんですか。秋戸ならいい先生いますよ、ご紹介しますけど。
ちょっと考えてみます。いや、迷ってるんですよね、後でちょっと話に出るんですけど、日本文化を伝えるっていう部分で、僕もこの食っていう部分で伝えたいんですけど、
はい、
まあ、まず日本人の心を知らなきゃいけないなっていうのを一つ感じていて、
はい、
その一つが柔道は一回自分でちゃんとや、あの習ってやってみようっていうのを考えてたんですけど、
はい、いいですね、何か一つでも。
そうなんですよね、
はい、少し深く知ることで 人に伝えることができる。
そうなんですよ、
はい、自分の生まれ育ったものですからね、
うん、
はい、
それをちょっとやってみようかなと思って、はい、まあ、それちょっと後で教えてください、このインタビュー終わった後に、
もちろんありがとうございます。
であとは次なんですけど、うん、あのえりこさん今これ生徒さんお持ちで教えられてるんですかね、その歌を。
はい、
ですよね、
ワシントンに継承センターという、
はい、あります、
はい、子どもたち100人以上今いるんですけれども、土曜日の朝集まって、
はい、
であの子どもたちに継承語を教えるという学校なんですが、そちらで今あの音楽担当させていただいてまして、子どもたち桜祭りの、ね、はい、大きなステージに立ったりですかね。
あ、ありますね、
はい、
やってます、やってます、はい、あの子たち
今年もあの4月
経
ちましたし、はい、他には、まあ、ちょこちょことコンサートに出させていただいたりとかしていて、
あれを教えられてるのはえりこさんだったんですね。
はい、今年もあの、はい、私 の、 あの式であの60人くらい集まりましたかね、出演した。その時はご父兄の方も出演されたんですが、はい、うん、音声で、はい、させていただきました。
はい、ちなみにそのも、まあ、英子さんが教えられている中でモットーが、
はい、
歌は楽しむものっていうのがあって、
はい、で
それ生徒さんそれぞれのレベルに合わせて、
はい、
あの指導されているってことなんですけど、僕も歌がすごい好きなので、ぜひちょっとその歌の楽しさっていうのを英子さんの口からお聞きしたいんですけど、歌うことの楽しみだったりとか、
あのそもそも日本人は歌が好きだと思うんですよね、
はい、
でそれはなぜかというとカラオケとても流行ってますでしょ。
流行ってますね。
で昔からみんな歌ってきましたし、うん、で、まあ、それはでもあの日本の、ね、学校で音楽の時間があって、
うん、
な歌をちっちゃな頃から親しんで歌ってきたっていうのもあると思うんですが、はい、みんなそういうことでとにかく歌は好き、じゃあどんな風に楽しむかっていうことだと思うんですが、やっぱり強制されると嬉しくない、楽しくない、はい、でそこの中でいろんなレベルの、例えば私なんかは今小学校1年生あるいはそれ以下、はい、5歳児そういった子どもたちからもう高校生ぐらいの子どもたちを一度に集めて歌うわけなので、みんなの気持ち、みんなの希望を叶えてあげたいし、うん、みんなが歌えるレベルの歌を選んであげなくちゃいけないし、うん、少しずついろんな分野から選ぶんですが、あのそれが古い日本の歌であったりもしますけれども、現代曲であったりもして、うん、日本で流行ってる曲であったりもするし、
はい、
ゲームのテーマであったりもしますけれども、うん、そういったものを幅広く選んであげることで、ちょっとずつみんなが、あ、これなら歌いたい、あ、これかわいいから歌いたいっていうようなものを、
はい、
まあ、選んであげて、でみんなで楽しく歌うっていうのは、うん、まあ、指導する側のね、ちょっとあの工夫のするところではありますけれども、そういったものに触れながら、で一つは、まあ、そうやって好きな歌を探していく、
うん、
その歌を歌うことで楽しいな、ワクワクするなっていうことがあれば、そこから始まるんじゃないでしょうかねと思
って、ね、確かにそうです。僕多分一番自分で覚えてるのは幼稚園の時のあのお遊戯会ですか、あの、はい、どんぐりコロコロとかああいうので、歌いながらこう体を動かして やってあの、まあ、母親とか父親が来て見に来るみたいな、あれは覚えてるんですよね。
そうですよね。
多分すごいあれ楽しかった記憶もあるので。
そうですよね。もう本当にね、些細な何のことない曲だと思うんですが、まあ、もちろん偉大な曲ですよ、はい、あのみんなが歌ってきた曲っていうのは心にも残るし頭にも残るし、そういったことはやっぱり素晴らしい曲だと思うんですが、それで喜んでくれる人がいたっていうのは、今おっしゃったところとても良いポイントだったと思うんですよ。それはあのお父さんお母さんが来てくれて喜んでくれた、ね、みんながパチパチ手を叩いてくれた、
そう
ですね、はい、でそういったことってとても大事なんですよね。でじゃあ今子供がいます、で子供に音楽させたい、であのピアノ習わせたい、ね、もう本当にちっちゃい頃から英才教育で3歳で子供にピアノを習わせます、ね、それも素晴らしいことで、私は反対もしないし、やんなさいやんなさいとも言わない、もうそれは親の、ね、あの教育の次第なので私は何ものコメントなんですが、 その中でやっぱりあの子供が成長する段階段階で嬉しいと思う、ワクワクするっていう機会はやっぱり周りの大人が与えてあげる。そうすることでいつまでも音楽を楽しむという気持ちが芽生えるし、で大人になってから始めてもやっぱりワクワクする瞬間を、
そうですね、
はい、自分で見つける、で 作る何かにこうチャレンジしてみる、そういうことがやっぱり大事なんじゃないでしょうかね。
音楽はもう何歳から別にやったっていいですもんね。
もう本当に関係ないですよね。関係ないです。昔歌ってたんだけどもう本当に何十年も歌ってないから、あの私もう歌えないわっておっしゃる年配の方がいらっしゃる、で私がいつも言うのは、昔歌ってたんだったらまた歌いますよって声もやってるうちに出てくるし、実際に60代の方でもどんどん声が出てきた方を私は知っているので、ぜひよかったらっていう感じで伝えるんですけれども、本当にそうなんですよ。
楽しそうですよ。なんか歌っててやっぱり楽しい瞬間って絶対どっかでありますもんね、聞いててもありますもんね、
そうですね。でそういった方が初めてこう、じゃあ何十年ぶりに歌うわって来ていただいて、その時ってやっぱり緊張しているので、はい、声出ないんですよね。
どういうふうにその緊張をこうほぐさせてあげるんですか。
それはですね、まず時間をかけてあげる、はい、もうすぐになんてできないから、ゆっくりゆっくり、ちょっとずつちょっとずつ、もしかしてあなたにはわからないかもしれないけれども、私にはそのレベルアップした成果っていうのは耳でわかりますよ、うん、実際わかるんですけどね。
そうなんですね。
そうですね。だから本当にたった10分でも、練習が30分でも、その間にちょっとでも上手くなったところを、そこを私ポイントアウトして差し上げるんですけど、まあ、そういったところも含め徐々でいいからゆっくりやっていきましょう、うん、で焦らなくていいです、うん、自分の今の見たけ以上のものを出そうと思わないでください、はい、でも確実にステップアップしてるから大丈夫ですよっていうのことはお伝えします。
そう、確かにそれ言われたらちょっとこう気が楽になりますね、
うん、そうい
うふうに言っていただいたら。
そうなんです。コンペティションじゃないですし、うんね、あの人と比較して私下手だわって思うこともないですし、で私なんかもそうですよ、音がもげちゃったりして嫌だとかって最初思いましたけど、もげるのはみんなもげますから、体調によってももげるし、でもそんなことは今心配することはないんです、うん、もげて失敗してダメなのはステージの上だけで練習の時はもげて大いに結構、
練習はむしろ失敗重ねて、
はい、でもそこが問題ではなくて、なぜもげたかを修正していくのが問題なので、 それはもうどんと指導者に任せてですね、うん、心配なく今の自分を出してくださいっていうのが、まあ要というかキーポイントじゃないでしょうか、ね、はい、
なるほどですね、
そう思います。
確かにその関係性すごく大事ですね。
そうですね、
お互いの
そうです、ね、
信頼して自分をさらけ出して、その上でこう指導者の方が見てくれてっていう、その信頼関係ですよね。
そうですね、はい、
なるほどですね。じゃあ最後の質問なんですけど、歌も含めてあと着付けという部分で、
はい、
その日本文化をアメリカでこう伝えてるというか、はい、活動されていて、僕はアメリカに来て10年経って思うのがですね、なんか日本人の方で、まあ、何人か今まで会った方でこう日本文化に対して負い目を感じていて、アメリカが素晴らしくてアメリカ人になろうとしてる人がいるんですけど、
はい、
僕はむしろ逆じゃないとダメなのかなって思っていて、日本のこともっと知って日本のことを教える活動をしていった方が僕はいいのかなと思ってるんですけど、実際それをこうやられて、まあその英子さんの場合それを活動されていて、どうですか、その日本文化を伝えるのって、
はい、
すごい日本文化ってみんなさんにこう認知、ある程度は認知されてるじゃないですか、
はい、
ただやっぱりアメリカ人の方で知らない方も多分多いでしょうし、
はい、ですね、知識というのは、あるいは、まあ、なんて言いましょう、教養もそうかもしれませんけれども、その人その人においてレベルが違うと思うんですよね、はい、で私がじゃあ全てを知っているかっていうと全く知らない、むしろ全く知らないと思っています。で 一つずつ何かを知ろうと思って掘り下げていくと、どんどん、あ、自分は何も知らないんだなっていうことがどんどんどんどん分かってくると思うんですね、うん、それにひるんではいけないというのが私思っていて、
わかります、それ
ひるんじゃいけないんですよね、はい、で自分の中で知っているもの、自分の中で身についているものをまずはそこから始めてみよう、うん、そこから見えるものがあるんじゃないかという、うん、またこれですね、楽天的にですねまあそんなね難しいこと考えないでやってみようよ、うん、っていうところから私始めたと思いますね、うん、そういったこう肩の力を抜いたレベルからやっていると、うん、次第に一緒にやろうよ、一緒にやりたいっていう人が集まってくるんですよね。 じゃあ私着物着せてあげるから今度一緒にステージ立ってみるとかですね、あ、じゃあみんなで歌える優しい曲歌ってね、やってみようかとかですね、あ、そうすると、じゃあみんなでできるの何、あ、盆踊りでもやってみるとかですね、そうすると一人ずつ増えてきて、でそのレベルから始める、でもそれでいいと思うんです。で、もちろん素晴らしいレベルの、ね、達成していらっしゃる方もいるし、でそういったレベルを目指している方はそこで集まってそこでされたらいいと思う、ね、でもそこまでいかないんだけどやりたいっていう人がいれば、うん、そこに手を差し伸べて、まあそんなこと言うと 上から目線で嫌なんですけど、じゃあ一緒にやれることをやりましょうっていうところからさせていただくっていうのが、まあ私がやってきたことですよね。
本当小さなコミュニティを作って、まあコミュニティというか作って、はい、そこからこうみんなで楽しくやっていくってことですよね、
は
い、
そうなんですよね。そうするとその皆さんがお持ちになっているその才能プラスアルファの、うん、そこは何かっていうと、楽しい、ワクワクする、今日もこんな綺麗な着物着られて、うん、わあ嬉しいっていうその気持ちなんですけど、その気持ちがまた歌なり踊りなりをまた上手にさせちゃうんですよね、うん、
多分普通の足し算じゃないんですよね、多分。
そうなんですよ。
なんだろう、1たす1が多分プラスその気持ちって入ると、はい、それが10になったり、
はい、
100になったり。
そうなんです、その通りで、なので私いつも、まあ、私今一つグループ作っていて、はい、大人のグループは着物でシスターズっていう、まあ、この前レストンのマルチカルチュアルフェスティバルっていうのに出させていただいたんですけど、でこのモットーはですね、まず着物ありき、
はい、
だから着物がタイトルについてる、グループ名についてるんですけど、着物ありき、日本文化ありき、歌その他ありき、
あ、なるほど
なんですね。つまりですね、集まってきてる人たち何がやりたいか、着物が着たいんです、ね、で着物を着て、お食事するのもいいかもしれない、ね、お茶おしゃべりしてお茶飲むのもいいかもしれない、でもそれだったら何かみんなが成長するものをしましょうよ。
そうですね、
ね、でせっかく着物を着てるんだったら、じゃあ日本文化伝える何かお手伝いしましょうよ、うん、これコミュニティサービスなんですけど、で、はあ、そしたらですね、じゃあ何かそういったフェスティバルに出ましょうよ、ね、私たちが今できることをすればいいじゃないですか、うん、着物着て、ね、そうすると、うん、じゃあ着物 着たいけど着れないわっていう人がいるとします、うん、はい、そしたら、じゃあ私着物着せてあげるからね、じゃあ着物を参加 しましょうよ、みんなでやりましょうよ、ね、そうすることで、じゃあせっかくだから歌のお稽古私しますから、うん、ね、目標に向かってこれとこれとこれ課題曲作りますから、これみんなで歌いましょうって言って、で歌う、そうすることでそこに来てくださったアメリカの方々が、着物綺麗です ね、
うん、
ね、歌素敵でしたね、なんていう歌だったんですか、どういった歌だったんですか、うん、っていうところでコミュニティがこうつながるんですよね。でそれを今私たちやっていて、
いいですね、
はい、そうするとそれが発展すると日本食の話になったり、うん、ね、日本の 文化の話になったり、じゃあ日本の観光地ね、私京都に行ったんですよなんて話があれば、はい、京都の話になったり、そうすると私たちが普段しているマナーの話にも発展しますしね、いろんなところに話が
きっかけからこうすごい広がっていきますよね。
そうなんです、それは一つの文化の継承だと私は思っていて、
本当そうと思います。本当そういうことを一つやると広がっていくじゃないですか。
そうなんですよね。
でやっぱそうなるともっともっと聞かれるので、どうやって箸を持つんだとか。
そうですよね。そうするとじゃあ私も着てみたいとかね、
うん、そうなんですよ、
アメリカの方もおっしゃったり、うん、そうすると桜祭りで着物売ってますよなんていう情報交換もできるじゃないですか、
はい、
でそういう意味ではまあ少しでもあのアンテナを、ね、広く張って普段からと思うんですけど、
ですね、常にアンテナ張ってれば引っかかるんですよね、
引っかかります、
アンテナを立てないから、
うん、そう
情報引っかかんないんですよね、何でもいいんですよね、ちっちゃい、
そうですね、でそういういきさつではありますが、いろんな日本人の方に話を聞いていると、いや私、ね、着物は持ってきたんだけど全然着てないから、もう着方も忘れたし、昔習ったんだけどもう着れないしとかですね、あ日本のこと何も知らないからっておっしゃる方いらっしゃるんですよね。だからまあそういった声を最近よく聞くので、じゃあ着付け教室着付け教室をしましょうかとか、私実際にもあの着付けを教えてますけど、プライベートレッスンをしたりとかですね、はい、してるんですけど、そういった感じで着れるようになったり、例えばの年齢によりますけど、あの後ろに手が回る方はいいんですけど、回らない方もいらっしゃいますからね、年配の方になる、はい、そしたら前で着れる着付けを教えする、とにかく着物の雑誌に出てくるような完璧さを追求しないで、
うん、
とにかくみんな着てたように、うん、昔の人が着てたようにちょっとでもおかしくてもいいじゃないですか、うんね、まずは着てみましょうよ、そこからだんだん着慣れていくわけですから、うん、ね、やってみましょうよっていうね。
着物って日本の独特のあれなんです、服なんですか、あれって。
まあそうでしょうね、
見たことないですよね、他の国のなんか文化とか見ても、
まあそうでしょうね、
韓国 の、ね、あの清掃はまたちょっと違いますけど、
そうやって 前で着物っていうか布を合わせるっていうのは他の国にももちろんありますけど、は
い、またちょっと違いますよね、日本の着物が。
ちょっと違いますよね。だけどなんといってもやっぱりあの日本っていうと着物っていう、
そうです
ね、が出てくるぐらいやっぱりあの世界中に知れ渡っていることですし、色の組み合わせであるとか柄の組み合わせであるとか、そういった日本の美意識っていうのはやっぱり西洋と違うとよく言われてますから、ね、で海外に行くとやっぱり喜ばれるし、実際にこう女性の私たちは色を組み合わせる場所がいくつかあってですね、着物の中でもですね、帯の色を合わせたり、はい、襟元の色をちょっと変えてみたりとか、本当にいろいろあるので、
帯のところに刺すやつもなんかありますよね、あの串というなんか
お扇子のことですか、
いやなんか
じゃなくて
帯のところに刺す、
あのちょこっと飾りをつけるんですよね、
あいうのもちょっとアクセントで、
そうそうそう、
例えば鶴のやつだったりとかいろいろありますよね、
ああいったものも本当にその季節季節をですね、
季節の花のやつとか、
はい、出したり、あのかんざしと同じことだと思うんですが、はい、間違ってるかもしれませんよ、はい、だけど私が思うにはやっぱりかんざしであるとか、まあ、その季節によってちょっと変えたり、ね、柄を変えてみたりとかされるのと同じで、ここで季節感を出したりされるんじゃないでしょうか、ね、
ですよね、あれだと本当日本人っぽいですよね、
そうですね、
だ今日、10月の頭ですけど、もうすぐ日本だと中秋の名月なんですよね、
そうですね、
はい、でやっぱりこの時期って秋の七草で、あれすすきですよね、多分
ね
一緒にこうお団子とか、季節感を味わうのって、もちろんアメリカでもあると思うんですけど、そろそろかぼちゃの季節になるので、
そうすると例えばアメリカに行って日本の、ね、何かそこで関連つけるものはないかなと思った時に、例えば あのかぼちゃのような色の帯を締めるとか。
ああ、なるほど。
帯締め。
帯締めって何ですか。
帯締めってここの紐ですの、
ね。あ、帯の真ん中にあるやつですね。
はい、紐、はい、その紐をその色に合わせるとか。帯揚げを、ね、はい、またこう合わせるとか、まあ、ちょっとしたちょっとしたところにちょっと出すとかですね、うん、あのそうするとまた楽しく。
そうですよね、
うん、あと私割とミックスすることが多いんです、はい、その何をミックスするかっていうと、古い日本の着物のスタイルとそれから新しいものを取り入れる、はい、で新しいものって 特にですね、アメリカにいるとあこれが欲しい、この色が欲しいと思ってもそんなにすぐに手に入らない、うん、まあ、今インターネットが普及しましたので、はい、いくらでも取り寄せられるんですけど、まあ、そうは言ってもあのなかなかねすぐには手に入らない、うん、だけど例えば布屋さんに行ってちょっと長めの布を買ってそれを襟元に色をつけてやるとか、それからあのスカーフをもうね帯揚げにしちゃって、はい、まあ、帯揚げっていうのは帯のここの上の部分にこうちょろっと見せるものなんですけど、はい、そういったもので季節感を取り入れてあげたりとか、
なるほど、
ハロウィーンのそれこそスカーフ買ってきて、はい、あるいは布を買ってきて帯揚げにしたりとか、あの酔ってそれこそ帯ひもにしたりとか、うん、そういったことでもいいんじゃないのかなって、あるいはもう本当に着なくなっちゃったあの着物にワッペンつけたりとか、はい、帯とかにワッペンつけてその季節をね、
いいですね、
かぼちゃのワッペンをつけたりしてもいいんじゃないですかね、と思っています。
そうですね、新しい形でこうミックスして案内するのも一つの方法ですもんね。
そうなんです、それで着物が気に入って、うん、着物人口が増える、うん、あるいはアメリカの方が面白いなと思って来てくださるならば万々歳ですよね。
そうですね、
なので新しいものも
取り入れつつ、
どんどんチャレンジしていただきたいと思ってます、
うん、いや本当僕もね何かの形でそういうのをやりたいなと思っていて、
はい、まあ
いろいろ考えてはいるんですけど、また今度ちょっといろいろとお話も僕の考えていることもちょっと今度聞いていただきたいなと思います。
もう喜んで、
はい、本当ね今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました、
はい、じゃあ失礼します。
失礼いたします。